SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、今日からですね、私の好きな食べ物の一つであります、パスタの話をまたしていただくということで。
はい。イタリアンシリーズですね。
はい、パスタこれ、たくさんあるんですよね。
ありますね。多分皆さんが今パスタと聞いて思い出すのは大体スパゲッティ、ね、マカロニですとか、ペンネあたりですけど、ちなみに本場イタリアでは何種類あるっていうご存知ですか、長野さん。
そうですね。多めで言ってみましょうか。1000はあるんじゃないですか。
お、素晴らしい。
そうですか。
はい、正解です。本当に、本場イタリアではもう本当に1000以上あると言われているのがパスタですね。日本って多分スパゲッティがね、主流ですし、まあ多分洋食だとマカロニグラタンに使うマカロニですとか、ペンネあたりが皆さんが一般のご家庭でも使うと思うんですけれども、でも長尾さんは結構パスタはお家でじゃあ食べられる、
ね、はい、いろんなのを食べてますけど、それでもせいぜい10種類ぐらいのうちどれかをいつも食べてるような感じですね。
最近はね、イタリア系のお店も多いですし、マーケットですとか、はい、でも皆さん買うのが大体どれも一緒なので、まあ今日はちょっとその、たくさんある中でも、ちょっと3つの分類に大体パスタって分けられるので、
はい、
その中からこう皆さんがお家でも使いやすい、かつその、それをどうやって食べるかっていうちょっとレシピもつけてご紹介できればなと思っているんですけれども。
はい、お願いします。
大体そのパスタっていうのはまあ、いわゆるスパゲッティ、マカロニ、もう何でペンネ、もうすべて、それを全部をパスタって言うんですね。皆さんパスタって言うとなんかスパゲッティだけ思い出される方もいると思うんですけど、パスタっていうのはいわゆる、まあ日本で言うと麺類って言っているようなもので、全部のことを言います。で、大体材料っていうのは、まあ小麦粉。まあ中でもそのデュラムセモリナって言われる、よく皆さんセモリナ粉っていうのを見ると思うんですけど、まあそのスパゲッティを作る、まあパスタを作る、小麦粉っていうのがあるんですけど、それと水とお塩。もう本当この3種類でできているのがほとんどなんですけど、あとはそのそこに卵入れたりですとか、じゃがいも入れたりですとか、他の穀物を入れて作る。そういうパスタもあるんですね。
で、まぁ、種類が増えてくるわけですね、それで。
そうですね、そうなんですよ。で、そういうのも含めてその本場イタリアでは1000種類以上あるんですけれども、まぁ、先ほど言ったように大きくまず3つに分かれてまして、1つがロングパスタ。
はい。
で、2つ目がショートパスタ。
うん、短いやつですね。
そうです。で、三つ目が、ラザニアですとか、ニョッキですとか、ちょっとこう変わった、また中身に何か入っていたりとか、ラビオリですとか、ちょっとそういった感じのパスタの、その大体三つに分類されるんですね。
うん、
で、今日は、この一番のロングパスタの中から、ちょっと5つぐらいをご紹介するんですけれども、
はい。
一つ目が、もうこれは皆さんよく使っているスパゲッティですね。もうイタリア語でもスパゲッティっていうふうに言うんですけれども、もうこれは皆さん自宅でパスタ作るときに一番買うパスタで、だいたい断面が円形のパスタになってます。もうこれはもう何にでも使えるパスタです。冷たくしても美味しいですし、あったかいパスタも美味しいですし、クリーム系、トマト系、多分一番人生の中で食べているのはスパゲッティかなと。
うん、そうですね。
で、この次にカッペリーニっていうのは、ちょっと何回か前にレシピと一緒に冷製スパゲッティのパスタをやったので、長尾さんもご存知だと思うんですけど、カッペリーニっていうスパゲッティ。もうこれは髪の毛っていう意味でも言われるぐらい細いパスタですね。 大体太さも本当1ミリ以下、まあ前後ぐらいのものを言うんですけど、これはスープに実は本場は使うことも多いんですね。
ああ、なるほど。
私もスペインにいる時もそうだったんですけれども、結構その細いパスタほどスープにこうさっと最後に入れて、飲むと言いますか食べるというよりも、それで使うことも多いので、あまり日本人はそういう意味では、こうカッペリーニをスープに使うことはないと思うんですけど、実はこれスープに使う。まあ、小さいお子様も食べやすいパスタでもあるんですね。
長さは長いんですね。
長さ長いんですけど、結構その実はスープにするときは手でこう折ったりして入れることも多いんですよ。
ええ、そうですよね。
は
それ
い。
は食べやすいですもんね。
そうなんですよ。で、もっと言うならば本当に1センチぐらいの長さの細いパスタも売っているので、結構これも最近よく見かけますね。もし見つけたらそれもスープに使うこともできるので、ぜひ使ってみてください。まあ、あとは本当に前回、昔レシピでもご紹介したように、一番冷たいトマトや生ハム、フルーツなどを組み合わせた冷製パスタにすると美味しいので、カッペリーニも、すごくおすすめです。で、三つ目なんですけれども、リングイーネです。これはご存知ですよね、長尾さん。
これも細いですよね。
はい、そうなんです。リングイネもスパゲッティほどではないですけれども、細い。ただ、横の断面を見ると楕円形なんですね。で、実はちょっと語源と言いますか、リンゴアっていうのがイタリア語で舌っていう意味なんですけど、まあ、それが、こう、由来していて、それがリングイーネになるんですけど、まあ、本当に、舌ほどじゃないですけど、断面的には楕円形をしているパスタのことです。これは、もう本当に弾力性もありますし、もちもちして、とした食感があるので、結構辛味系ベースというかトマトとかクリーム系にすごく美味しいんですね。で、もう一つ同じように楕円形なんですけど、日本人でうどんで食べるきしめん。それに近いパスタがタリアッテレですとかパッパルデレっていうパスタなんですよ。
平らなんですね。
平らです。多分、お名前ね、名前聞いたことあると思うんですけど、このタリアッテレっていうのは地方によってフィットチーネって言われることも多いんですけれども、このパスタは卵を入れて作っているんですね。なので、もちもちっとしていますし、もう少し味も、なんて言うんですかね、こう、しっかりしているパスタ自体が。で、これはクリーム系ですとか、ボロネーゼとか、こう、絡めて食べる。多分、イタリアレストラン行っても、ボロネーゼは結構タリアッテレで仕上がっていたりですとか、パッパルデレも結構2センチぐらいの太さなんですけど、それでできているメニューも多いんです。で、実はこのタリアッテレとかパッパルデレ、まあ、つまり卵を入れて作るきしめんタイプのパスタって、一番長い歴史がある。まあ、まずはここから始まったと言っても過言ではないくらい、古代ローマ時代から食べられているのが、実はこのパスタだそうです。
ああ、そうですか。
はい。これも今回私も初めて知りました。もうスパゲッティの方が歴史が長いのかなと思っていたので。で、今日実はもう一つご紹介するパスタが、ブカティーニというパスタなんですけれども、ご存知ですか？ブカティーニ。
私は知りませんでした。
ブカティーニっていうのはですね、イタリア語のブッコっていうのが穴って意味なんですね。もう本当その名の通りで、真ん中に穴が開いている筒状のパスタになります。細い長いマカロニってちょっと想像していただくと
ない
いん
る
ですけ
ほど。
れども、結構普通にロングパスタ、そのスパゲッティとか先ほど言ってたリングイーネですとか、そのコーナーに大体並んでおりまして、見た目はちょっとスパゲッティよりも太く見えるパスタなんですけど、真ん中に筒状に穴が開いているので、これはもう本当にアマトリチャーナというそのトマト系のしっかりした味ですとか、お魚とかをこう混じってこう、ちょっとこう煮込んだ、お肉料理とかお魚料理に絡めて食べるとすごく味が染み込んで美味しいのがブカティーニというパスタです。今日はこれを使ったチェリートマトとエビの旨味ソースのちょっとレシピをご紹介しようかなと思っております。はい。まず材料ですね。2人分です。2枚でいきます。ブカティーニは 200g。で、お湯は茹で汁2リットルです。お塩は茹で用に大さじ1.5ご用意ください。で、材料他にも、プチトマト。チェリートマトでも大丈夫です。こちらを 250g。セタのエビですね。もう殻を剥いた状態のむきエビ。こちらはだいたい4個くらいご用意ください。 で、ニンニクは、2かけと、ちょっと白ワインを大さじ2。で、オリーブオイルと塩コショウをご用意ください。で、食べる前に、レモンの皮をですね、ちょっとこう、すりおろし、生姜とかすりおろす、すりおろし器でこう、ちょっとかけたりですとか、パルミジャーノ・レジャーノのチーズなんかをかけて、お好みでこちらはご用意ください。で、作り方です。まず、美味しいコツです。まず、茹で汁。こちらは必ず、海水ぐらいのしょっぱさのあるお水の中で茹でるので、茹で汁は必ず味見してから沸騰したお湯にパスタを入れてください。で、少し固めに、1分ぐらい短めに茹でると美味しく出来上がります。で、パスタ茹でている間に、加熱前のフライパンにオリーブオイル、ニンニクを入れます。ここも美味しいコツですね。中火でこう茹でるようにニンニクを炒めたら、香りが出てくるので、そこにむきエビ。まあ、ちょっとこう食べやすい大きさに切ったむきエビ。で、白ワインをさっと入れて、一旦硬くなる前に取り出します。で、そのもう同じフライパンの中にチェリートマトをもう切らずに入れまして、もうちょっと中火で炒めるとだんだん柔らかくなるので、ヘラなどでちょっと潰してトマトのジュースを出します。で、そこにパスタの茹で汁を少しずつ加えながら、あまりこう煮詰めすぎないように気をつけます。そしてそのトマトソースの中に先ほど取り出したエビ、あとアルデンテに茹でたブカティーニを入れて、よく鍋を振ります。ここも美味しいコツです。炒めるんではなく、お鍋をなるべく煽るように振ります。で、全体を絡めたら、塩コショウで味を整えて、先ほど言ったように食べる前にちょっとレモンの皮のすりおろしやチーズをかけて出来上がりです。いかがですか？
うん。はい、美味しそうですけどね。その煽るところが難しそうですよね。
そうですね。ちょっとフライ返しとか、菜箸なんかで自分で混ぜるっていうのでも大丈夫です。
わかりました。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。